ながら日経5月14日土曜日、担当パーソナリティは DJ のビーです。今日も日本経済新聞からのニュースと今週1週間の振り返りをお届けいたします。ながら日経、お手元はそのまま。今週のマーケットを100秒で。それでは今週1週間土曜朝方までの市況を100秒で振り返ります。先週の雇用統計や FOMC の結果を受けて、アメリカのインフレが早期に沈静化する状況になく、金利の上昇によって企業収益が圧迫されるとの懸念が広がっています。月曜日の東京市場でもドル円が131円台と円安が継続しているものの、輸出関連銘柄でもこれを歓迎する動きはほとんど見られず、安値を切り下げる展開となっています。水曜日に発表されたアメリカの消費者物価指数は予想を上回る伸びとなっていて、物価の継続的な上昇が景気に与える悪影響への懸念から、IT ハイテク関連銘柄を中心に売りが出やすい流れ。今後も積極的に利上げが継続すれば、ハードランディングもあり得るとの見方も出始めています。ただ、金曜日にはここまでの下げで値頃感が出ていたことから、IT ハイテク関連銘柄を中心に買い戻し、ダウ平均は7営業日ぶりの上昇で引けています。週末終わり値、日経平均は先週末から575円91銭下げて、26,427 円65銭。ダウ平均は先週末から702ドル71セント下げて、32,196 ドル66セント。ドル円先週末から1円40銭下げて、129円の20付近。ユーロは 1.0410 付近で週の取引を終えています。ここからは日本経済新聞から最新のニュースをお伝えしてまいります。はじめに、JPX と経産省、排出量取引の市場開設、9月から実証実験。東証は排出量取引の専用市場を開きます。JPX 日本取引所グループは、経済産業省と組んで CO2 二酸化炭素の排出量を取引する国内初の市場を設立します。東京証券取引所の中に専用市場を設けて、9月に実証実験を開始し、2023年度に本格稼働させたい考えです。既存の排出量取引は相対で、売買が外から見えにくくなっています。市場取引で価格や売買の透明性を高めて、企業の参加を促し、日本の脱炭素につなげます。 2.7 兆円補正予算案、全額赤字国債で。政府が17日に決定。政府はウクライナ危機などを受けた物価高対策の裏付けとなる2022年度補正予算案について、歳出 2.7 兆円の全額を赤字国債の発行で賄う方針を固めました。対策の第1弾として、4月末に先行支出した予備費 1.5 兆円の穴埋めや、ガソリン補助金の延長・拡充の 1.2 兆円の経費に充てます。17日に決定し、今国会での成立を目指します。アメリカ金利上昇、地銀を直撃。きらやか銀行が公的資金申請。地元ホールディングス傘下のきらやか銀行は13日、公的資金申請の検討に入ったと正式表明しました。アメリカの利上げなどによる金利上昇で、外債中心の有価証券の含み損が膨らんだためです。地域経済が疲弊する中、外債依存を強めた地銀への逆風は強まるばかりです。新型コロナウイルス化による不良債権処理も今後増える見込みで、資本増強や地銀再編に拍車がかかる可能性があります。民放5社広告収入の回復で全社最終増益、22年3月期。民放キー局5社の2022年3月期決算が13日に出揃い、全社が前の期に比べて最終増益となりました。広告収入が好調に推移し、動画配信サービスへのコンテンツ販売も好調でした。富士メディアホールディングスとテレビ東京ホールディングスの増益率は2倍超と大きく伸びています。ここでビジネスニュースで面接官の視点に近づこうのコーナーです。 日経電子版では就活生向けに記事を紹介する無料のメールサービスを実施しています。今日はその中から一つ記事をご紹介します。任天堂の人気ゲーム機任天堂スイッチの次を考察する記事です。販売から5年が経過し販売台数が頭打ちになっています。そんなスイッチの次の手は何か。現在のスイッチの改良版を投入する、スイッチと互換性がある映像美などが売りの次世代機を投入する、様々な憶測が飛び交っています。皆さんの志望企業にも売りとなるヒット商品があると思います。そのヒット商品の次をどうするか、部長や課長は日々頭を悩ませています。メールを登録して一緒に考えてみましょう。以上、今週1週間のまとめと日本経済新聞から最新のニュースをお届けいたしました。今週のメインイベントはアメリカの消費者物価指数でした。結果は前年同月比で 8.3% の上昇となりました。これ先月の 8.5% からやや鈍化したものの、市場予想を超える高水準で推移しています。まあ、先月分が40年3ヶ月ぶりの大きさだったということからも、その水準の高さが伺えるということ、そしてそもそも FRB の目標は 2% 前後だということを考えますと、アメリカの消費者物価の上昇率、まあインフレ率ですね、この水準は依然として高いと言えそうです。で、まあこのインフレ率の上昇に対してブレーキをかけるために、アメリカ FRB は利上げを行ってきています。0.5% 刻みの利上げが今後もしばらく継続をするという見方が優勢となっていまして、物価上昇を抑える効果は当然期待されるものの、あまりに急激な金利の上昇が続く場合は、アメリカ経済にとってもハードランディング、予想外の景気減速となる可能性も指摘されています。そういった状況を受けまして、金利が上昇すると本来であればドルが買われるはずなんですけれども、外国為替市場では木曜日に127円台まで大きく下落するなど、ドル売りの動きも出始めています。ここまで非常にスピードの速い円安が進んでいましたが、ここに来て一服感が出ています。今日ご紹介したニュースをより詳しく知りたいという方は、タイトルの横にあります日経のロゴをクリックしていただきますと、日経電子版の記事に飛ぶことができます。ぜひご活用ください。さあ、今日のトップニュースでお伝えをいたしました、 JPX が二酸化炭素排出量を取引する国内初の市場を設立をするというニュースございました。東京証券取引所の中に専用市場を設けるということで、まあこういう金融派生商品、デリバティブといえば大阪取引所という感じではあったんですが、今回のは東京証券取引所に設置をするということで、ちょっと新しい動きかなと思います。で、これどういう目的があるかということなんですけれども、これまでは排出量取引は相対取引がメインだったんですね。相対取引というのは、これだけ例えば排出量の権利を売りたいけれども、誰か買ってくれる人いないかなって言って、こう個別に探していく。で、個別に契約を結んで、じゃあ売ります買いますっていう売買を成立させると、これが相対取引なんですが、まあこれだと効率が良くないということと、まあマーケット全体のこの水準感、今どれぐらいで単価は取引されているのかっていうのが分かりにくいという、まあデメリットがあるわけなんです。で、ここで市場を創設をすることによって、今これぐらいの需要と供給があって、どんな売り値でどんな買い値でみんなが提示をしているかということを明確にすることによってですね、よりその取引を活発にすることができるのではないかというふうに考えられています。まあこういった透明性であるとか、取引量、そういったものを確保しまして、日本の脱炭素につなげていきたいということでした。さあ、ながら日経、明日は千春さんへと続いてまいります。また明日朝8時、あなたのながら時間にお耳にかかります。本日のお相手 DJ のびーでした。良い週末をお過ごしください。
日経電子版春割キャンペーンが始まりました。5月16日までにお申し込みいただくと、2ヶ月間無料でお使いいただけます。不透明な時代だからこそ、何を読むかがものを言う。春の新生活、日経電子版を始めてみませんか？このチャプターのリンクからお願いします。